はい、ゼミごっこの時間です。ゼミの先生です。よろしくお願いします。そして
草が
ーんなんです。
また鶏肉です。
はい、鶏肉。
鶏です。
はい、鶏さんということでまた、エルデンリングを語ったメンバーが集いましたね、
はい、まさか2本目ということで、
ね、この地にね、はい、集いましてこのエピソードから聞いてる人はですね、あのちょっと鶏肉さんもう一回説明を簡単にお願いします。あ、
そかそかそかそか、うん、まず鶏は私の父ですね。
父さん。
はい、
はい、お父さんです。
お願いします。
鶏肉のお父さんです。
はい、
はい、
でまあいろいろ前回の話がエルデンリングだったってことで、すごいずっとやっていたのが父だったので、まあお呼びしたって感じで、また今日もいる感じですね。
そうなんですよね、はい、そしたらうちの草川がですね、ニワトリさんめっちゃゲームやってるじゃないですか、
もう尊敬尊敬
尊敬の息っすよみたいなことを、
ざこいざこい
言っててね、
言い出して、
はい、どうせならゲームの話しよう、
ね、じゃあちょっと、まあ、エルデンリングの話はさっきしたんで、はい、うん、もうちょっと広くね、はい、ゲームの話、まあ、ゲームどんな感じでやってるかとか、うん、何をやってるかみたいなほどの話をしようかなという、はい、今日はゲーマーの集いということになりまして、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあもういきなり始めていく感じで、
はい、
いいですかね。じゃあ番組のフォローのお願いだけ、ゼミごっこ、この番組はとある大学の文化研究室からお送りしております。 Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています。各サービス内のゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみください。というわけで今日はゲーマーの集いです。4人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゼミごっこ、
やっぱせっかくねゲストで来ていただいてるんで、
最初
は鳥さんのね、はい、ちょっと話を聞いていきたいんですけどね、はい、どうなんですか ねゲームね、
何のゲームやってきましたか。
私は本当生粋のゲーマーだったので、うん、はい、最初本当ドラクエとか FF、うん、ウィザードリーから入り、
え、そのハードはファミコンですか。
そうですね、最初はファミコンでした。
ファミコンですね、はい、ニンテンドーファミリーコンピューターですね、は
い、そうですね。
お、そういうフルネームなんですね、はい、ファミコンって。
そうですね、
フルネームですよ、
はいはい、初めて聞きました僕、うん、
はい、
そこからまあ結局特にまあ趣味でソフトボールはやってたんですけど、基本は家では本当ゲームしかしないみたいな、はい、そういう感じで。ただあんましアクションとかは好きじゃないんです。あのなんか今こう鶏肉がやってるようなガンダムみたいな、こうオンラインでやってランクが上下するっていうのはあんましうまくなくって、1日やってもこう上がるとかじゃなくて下手したら下がったりするのがあるので、なんか目に見えてこうこんだけ進んだってやつが欲しい人ですね。はい、
なるほど。
最近のランクマッチでね、ランクマー、はい、ランクマーっつってね、はい、上下してるのはなかなか、
あれは本当ストレスが、
まあ、そうストレス
そうなんですよ。前回も言ったんですけど、やっぱりゲームでまでストレス感じたくないっていう、
は
い、
ストレスは仕事だけでいい、
ね、そうですそうです、ストレス社会なんですね、はい、
いや本当僕もそれ思いますね。ランク下がったりしたらもうええみたいな感じ
で、
は
い、
でどうせならこの流れで大人の先生のね、どういうゲームやってきたのか聞きたいですけどね、う
ん、まあね、でもなんかニワトリさんと結構世代は一緒だと思いますよ、はい、やっぱファミコンからですから、はい、うん、僕らより上だと多分もしかしたらもっと前のね、
はい、
マイコンとかなん
て、うん、マイコン、
うん、マイコンって何、
マイコンって
パソコンの、う
ん、あれじゃん、
すごい
組み込むやつ。
まあ今となってはですけど、はい、まあコンピューターね、パソコンでやってたっていう世代もいるのかなって気がしますけど、
うん、
僕はファミコンからなんで、まあ、ドラクエとかね、
うん、あ、じゃあまあ同じ感じで、
うん、まあ大体似たようなやっぱり感じだと思います、うん、あの当時ゲーム高かったですしね、
うん、あ、そうなんですか、いくらぐらいしたんですか。
まあでも 5,6,000 円ですかね、
う
ん
うん、そうですね、そうですね、
まあ高い、
エルデンリングよりは安いですよ。
そうそうそうそう、確かに8,000円とかしますもんね、あれ、うん、
でもまあだんだんゲームの値段上がっていったんで、ね、
そうですね、
はい、まあ、それを子どものお小遣いで買えるかっていうのが、うん、まあ、まあちょっと不可能なレベルなんで、まあ、だからプレイ体験みたいなのが限定されてますね、それぞれ、はい、うん、そんな全部ファミコン遊んでたっていうような子はあんまりいない、うんうん、
なるほどね、
やっぱりね、先生と私の世代は親がゲームをしてない世代なので、
そうですね、
そう、ゲームを欲しいって言ってもいやいや5000円もするなんてって、本当にもう誕生日しか買ってもらえなくって、多分その反動が今あの親になった時に来てるので、子供にはゲームをいろいろ買ってあげたい、別にあの私がやりたいから鶏肉に買い与えてるんじゃなくって、鶏肉のためにですね、
はいはいはい、よく買い与えてもらってます僕は、はい、あ、なんか欲しいのないのみたいな、
いいな、
今日なんも、なんか今日なんかの日だっけみたいな、別に買いたかったら買っていいよ
ゲームが当たる、は
い、っていうラインがポッてきたりするんですよ、はい、あ、じゃあなんかスパイダーマンやりたかったしみたいな感じで、なんか新しいの買えたりよくしましたね、
マジかよ確かにそう、ゲームに飢えてた世代ですね、
はい、はい、
だからみんな友達は友達みんな持ってるの違うから、
う
ん、
そうか、そういうのがあるのか、
仲間でやったり、
なるほどね、
確かにね、確かに今の子供にね、みんな任天堂持ってるしね、 DS 持ってるし、はい、スイッチ持ってるしみたいなね、はい、そういうのも親がゲームをある程度理解してるからっていうのは確かにありますね、
はい、
世代としてね、
なるほどね、
はい、そうなんです
羨ましそう、
なんでそんなに納得してない感じなの、ちょっと
これは
家庭環境を語っていい
本当にゲームダメな家だったの、
あ、そうなんだ、
だから小6まで、うん、3DS 持ってなくて、
おー、
うん、そうだから 3DS の世代、小4とかでも持ち出してて、だから初めてやったゲームがゲーマーのお父さんを持つ友達の家であ
のゲーマーのお父さんを持つ友達の家で、
だいつ行ってもお父さんはパソコンでゲームをやってる、うん、ローグライクのエグいゲームやってる、
うんうん、はいはいはい、
この 3DS を2人で使ってて
どうやって使うんだよ、お前2画面あるけど、
しかもモンハンをモンハンを2人でやってたっていう、
うわでも
そのセカンド、あのセーブデータ作ってもらって2人でやってて、でもどうしても欲しくなって反抗期来て、
反抗期
頼むわって
したら、そういう家庭環境なんですね、
本当に、ね、今も反動でめちゃくちゃ買ってるっすね、ゲーム。
はあ、
じゃあ何、小6までなかったけどそこで買ってもらえたってこと？
そうっすね、初めて買ってもらったのはそうでしたね、あの親戚が置いてったゲームボーイアドバンスで、
ああ
のポケットモンスター青だけカセットあったんで、それだけを
青、しかも
しかも青
超最初の青青って最初っすよね、
赤緑 の,
赤緑 の, 赤緑の
次のなんか、
へ
発売されてたん
だ、総合版みたいな、
あ
青が出て、そう、それを小3とかから小6までやってて、
一応それは
3年間
青やつの、一応あったんだゲームボーイアドバンスは、
そうですね、それだけ、本当にそれだけでした、うん、いやでも、うん、
じゃあその上がまたやっぱ今来てます、
大爆発、
うん、
で爆発しちゃった、
やっぱあれだよ、鶏肉はだからそこがいいんだ、はい、飢えてないんじゃない、
僕は飢えてないですね、僕はアンみたいなやつにちょっとゲームカス派の人だったんで、
うわでも、はい、うん、大事、そういう人もいてほしい、
我が家の方針はやることやればゲームやっていいよって方針だったんで、すべてのほとんど の, そのゲームの媒体はほぼ持ってましたね、 PSP も自分のやつ持ってて、 DS、3DS でプレステはずっと家にあったみたいな感じですね、で欲しいゲームは大体買ってもらえちゃったみたいな感じですね、
意外とここで鶏肉と草加あんの、
はい、格差
境遇が
全く逆ですね、
格差えぐい、だからテレビゲームなんか僕大学入って初めて買いましたもん、その実家で、あのじいちゃんばあちゃんも暮らしてたんで、うん、俺が一人このでかいテレビを占有するわけにいかんっていう謎のなんか使命感があって、うん、一回も今なんか母親から LINE 来たな一回もさ母親にテレビゲームは頼んだことなかったっす、
う
ん、
俺は幼稚園の頃からずっとやってましたね、
やばすぎ、でそのだから本当に人ん家で Wii とかやってたんですけど、うん、もう夢のゲームでしたね、テレビ画面でコントローラーを持つってのは、うん、コントローラーを持ったことがなかったんですよ、うん、そもそもあのラジコンぐらいでしか、
それやっぱあれだよね、家族が使うテレビでゲームをするっていうのはまあ相当ハードルが高い、
そこがあったんで、でもなんか絶対自分には持てないものだと思ってたんですけど、大学来て楽園ができ、うん、はい、なんやるっすよ、
どうしたの、一人暮らしでじゃあテレビ買いました、
テレビ買いました、はい、でプレステ買って、
うん、
モンハンのワールドっすね、うん、
あ
その僕はモンハンそれこそ小6で 3DS 買って、うん、トライ G から始めて、はい、プレステも持ってなかったんで、うん、多分本当にコアな世代だとセカジャジーとかからなのかな、うん、僕らの世代は、うん、でもトライ G から始めて 4G クロス、うん、ダブルクロスはやってない、うん、でその次のワールドってので、うん、そのエンジンがそのプレステに行ってモンハンの主体ので、グラフィックがもうはちゃめちゃになったんですよね。
はちゃめちゃ
はちゃめちゃ良くなったね。はちゃめちゃ良くなった、ね、良くな
った、良くなって
良くなったね。
そうで、で僕が大学来た時にはもう1年ぐらい経ってたんですよね、うん、その発売から、うんうんうん、
あそっか。
そうで追加コンテンツアイスボーンとかも出た後に買ったんです、うん、だからだいぶ遅れてたんですけど、うん、もうそれで第一話溶かして、うん、いやもう良かったっすね。初めてのテレビゲームで一番好きやったモンハンをずっとやってます、
ね、夢の1年だったわけだ
ね。良かったね。あの暗い本当に友達もいねえガチでキャンパスの端っこ通って帰る日々の、うんうんうん、そうでエルデンリングに行って大学2年は溶かして、
うん、あこじらせちゃったね。
いやもうしっかりなもうパソコンの前にしかいない日々、うん、ずっと
やっぱそういうことを思うと子供の時からある程度ゲームは与えた方がいいかもしれない
です、
ね、
でも私の若い時はまさにアン君と同じ。
あでもそうか、
はい、私も大学に入ってそのバイトのお金で、うんうん、私の場合は自分の部屋にテレビとゲーム機を買うところからスタートしたので、うん、だから大学も本当大して真面目に行かずにゲームばっかやってたのでであれば自分の子供も同じような道に進ませるよりかは適度に買い与えてこう、うん、親の手のひらの上でコントロールしようっていうような感じで。
俺コントロールされてた
んだ。そうですそうです、はい、
はい、ワンマトだな、
ワンマトだな、知らずにだな、
うん、いやでもね、いいなぁ、う
ん、確かに今思えば恵まれた環境だったんだなって思いますね、
まあ、恵まれた環境でもあり、はい、まあ、管理された環境でもあるということですね、
は
い、
そうか、
ガチ羨ましいな。
確かにまあそうですね、まあ、ゲームに飢えた世代だったからっていうのは、
う
ん
う
ん、
そうですね、
確かにね、
はい、
まあ、ありますよね。いいですね、
ゲームしちゃうよ
今日はあれですよ、僕なんかゲームの話になるのかなと思ってちょっと私物を一つ。
え、はい、私物っすか、さっき持ってきてましたもんね。なんか
古代兵器なんじゃない、
なんだ
なんか出てくんじゃないの。
あ、なんだそれ、
スチームデック、
スチームデックなんですよ。
すごい、
なんでみんな
それ持ってる人いいんだ
実在、
実在、
実在したんだ。
え、何なんすか、なんすか、なんすか。
いや、スチームができるような、
そう、携帯版のゲームが遊べる、うん、まあゲーム機、
言ってしまえばパソコンみたいな感じ
です。スチームってパソコンでしかないから、うん、それを持ち運べる、うん、ちょっと触っていいですか。
いいですよ。
わ
ー、すごい、すごい、ラジオの人に言うと、本当スイッチみたいな形のね。
そうそうそう。
ちょっとなんか、ジームデックだ。大きい。デトロイトビカムヒューマンやりたーい。
そうなんだ、うん。パソコンでしかできないゲームってのがあるんですね。
いや、スチームでしかできない。
そうそうそう。
まあだから、
すごい。
エルデンリングとかは、まあ、プレステでも出てるし、はいはいはい、まあ、こういう PC でも出てるので、
は
い
はい、
PC であるっていうね、うん、まあ、もちろんゲーミング PC も持ってるんですけど、うんうん、まあ、最近やっぱ Steam Deck でやることが増えましたかね。
そうなん、すごいな。こんなにアンが興奮してるのあんま見ないからな、うんうん、
なんかやばいおもちゃを与えられてる、
すごい声出てたもんな、
脳が溶けちゃう、うん、これすごい、初めて見た、
意外と軽
いですね。
意外と軽い
です。なんか重いって言われてたっすよね、うん、発売。
あ、デトロイト、
なんだっけ、あそこに僕の遊んでるゲームが全部入ってます。
デトロイトビカンヒューマンも、うん、
これもね、良かったよね。
これやってないんだよな、うん、
だよ。
スパイダーマン
映画好きならやったらいいね。
そうなんですよね、うん。
デトロイト。
でもだったら映画見ればいいかって思っちゃうんですよね。
あ、ストーリーが、
ね。そうなんですよ。だから僕もいつかはやりたいゲームの、うん、大学生のうちに入ってますね。
デトロイト。
へぇ、すごい。
ね、いいね。
うん、ちょっと、うん、いいな、
うん、それこんな盛り上がるやつなんだ、ま、僕全く知識がないから、うん
うん、やっぱ日本で持ってる人そんなに本当にいないんじゃない。
え、それは高いから、物流系、どっちの
スイッチがあるからかな、
うん、そうなんだ。
そのまあ後出しで来たし、うん、そもそもスチームやってる人がそのやっぱ任天堂を覇権握ってるじゃん、
うん、うん、
スチームやる人なんだ、大衆でそんなにいないと思うから、 でも
あそうなんだ。
うんだね、
レア機種でした。
うん、レアシード
。やっぱり Steam やるんだったらみんなゲーミングパソコンを持ってて、そ、ね、でそれでもでやっぱりこの携帯機だから寝っ転がりながらやれるっていうのはメリットなんだけど、じゃあその Steam をやるような日本でいうコアな人が寝っ転がってやりたいかというところでやっぱりある程度分かれるのと、そうゲーミング PC は自分でほらもっと性能がいいやつを継ぎ足しとかできるけれど、うんうんうん、Steam に関しては基本的にそれができないんじゃないのっていうのもあって、できるのかな分かんないけど、やっぱそこら辺もあって、じゃあ Steam デッキを買うんだったらもう普通のパソコンをってなっちゃうのかな。
そうなんだ、うん、勉強になるな、
うん、そういう感じのコアな機種ですね、うん、確かに鶏さんおっしゃったようにあのこれはもうアップデートしていくって言ってできないんでね、もう、うん、もう基本もうここで止まっちゃうんで、うん、もうこれ以上のグラフィックはもう出ないっていう、うんうんうんのはあるよね、うん、確かに。だってやっぱほらテレビでやるとかね、パソコンの画面でやるのを前提で作ってるインターフェースなんで、うん、それをこうちっちゃい携帯機用の画面で、うん、じゃあうまく遊べるかっていうと、うん、だからエルデンリングも分かんない、これでどれぐらい、
うんうん、グラフィックが出るかとか
やれるかっていうのはちょっと、
まあ、
っ遊ぶ側もね、う
ん、足りんかもしれんす
ね、やっぱ広く大きな画面で敵を見てるときと、うん、このちっちゃい画面で見るときって多分
確かに
変わるんで、結構シビアなところも、うんあるかなっていう。
でも全然やれるんだ、うん、
いや全然やれると思う、
やれる
か、うん、ただねゲームの話でまあスチームデッキ出た話で言うけど、ドラゴンズドグマ2がね、
あれやりたい、
まだちょっと揉めてるよね。
そうですね、
なんで揉めてるんですか。
あのやっぱり今ってこうマルチプラットフォームって言って、まあ、プレイステ5だとか、スチームとか、いろいろあるんですよね。Xbox のあのいいやつとかってあるんですけど、それぞれでハードのスペックが違うので、どこで合わせるかっていうのが問題になっていて、で、多分今アップデートで、まあちょっと良くなってきてるんじゃないかって話もあるんですけど、ドラゴンズドグマ2って、あの、まあ RPG なんですけど、その、昔の RPG は主人公が街の中に入ると村人とか街の人に話しかけないと話が進まなかったんですよ、うんうんうん、サブクエストもどっかにいる人に話しかけてちょっと困ってるって感じなんですけど、ドラゴンズドグマ2はその街の人が考えを持ってて動くんですよ。
ああそう
です。なので街入って歩いてるといきなり向こうから来てちょっと困ってるんだけどって言われるんですよ。
そうなんです、
はい、だからそんだけ街の人も考えて動くので、その負荷がむちゃくちゃ多い。
そうですね。
そうですね。コンピューターに計算能力が必要なんですね。
そうなんです。で、はい、そうなるとどうなるかって言ったら、プレステ5ではそのフレームレートってやつをあえて下げてやってる。
おお、
はい、
なるほど。
はい。だから普通だったらもっとたくさんのフレームレートでできるのに、それを下げないとちょっと負荷が大きいってことで、
そうそう、このちょっと鶏肉がね、あの分かんない事業を聞いてる顔になってるんですけど。
はい。でも大丈夫です。何回も父からこの話は聞いてるんで。
フレームレートっていうのはこう画面の滑らか
に、そうですね。カクカクになっちゃう。
何枚の絵で動かすかってことですね。
1秒間に何枚の絵
で。そうですね。で、プレステ5であれば基本的に誰が買っても同じプレステ5なので、ある程度の調整はできるんですけど、やっぱそれが Steam だと人それぞれによってパソコンの性能が違うので、
そうですね。
あんましお金かけれない人のドラゴンズドグマ2がどうなるかって言ったら、もう強制的にシャットダウンしちゃうことが多いので、
うん、
なるほど、そうなんですよ、ね、なのでちょっと前ネット見た時は、新しい街行ったらとりあえず何人かの街人を殺すところから始めました。そう、負荷を減らすために。
そうですね、
はいはいはい、関係ない村人を選別して殺しに行かなきゃいけないらしいんですよ。
それおもろかったな。
でもなんかそのゲームによっては殺しちゃダメな人もいるんですよね、うん、復活しないんで。なのでネットとかではこの町で殺していいキャラクターはこの町の人だみたいなリストが出てる。
出る。
はい。だからドラゴンズドグマ2はだからどっちかというとエルデンリング的な自由度のある、はい、まあ、ね、ファンタジーの世界観のゲームですよね。はいはいはい、だからその村人を殺すというか、
そうなんです、ね、まあ、町があるから
ね。それをできるわけです。はい、
そうですね。
はい、それをやらないとゲームが持たないというか、ね。
そうですね。
ひどい、
とんでもない
です
。
それは知らないから
。はい。いいゲーム作っちゃったから。
あ、もう伝説みたい
な、面白い、ね、
面白いよね。ゼミごっこ、ゼミごっこ、ゼミごっこ、ゼミごっこ。うん。いや、僕は皆さんのベストゲームとか聞きたいですけどね、人生の。
そうね。じゃあちょっと今聞きたいです、ね、考える時間取りますか。
はい。
ベストゲーム。
ベストゲームって難しいな。
うん、そう。いや、難しい。僕も何個かあげたいんですよね。うんうん、トップ3ぐらいにしておきます。
いや、まあでも、あえての、
一個にし
まあ、条件付きでの、まあ、この面でのベストっていうので。
まあ、そんぐらいし
ない。
ああ。
思い出とかも。 いやだから込みです、
ね、だから僕とかニワトリさんなんかこう人生のね、
う
ん、
そうそうそう、
もう何十年、
うん、
もうやってきた量が違いますもんね、うん、
そうね
多分
いろいろなものをやってきたから、うん、その瞬間瞬間のね、うん、やっぱベスト的なものがやっぱあるのかなっていう感じはしますよね、う
ん、何やってきた俺、
そう忘れていくよね、
割と忘れてきますよね、
うんうん、結構ね忘れていくね、それはもう絶対そうだと思います、うん、
いやなんだデスストエルデンリング、あとなんだ
もうちょっと言ってかないと忘れるな、うん、何やったの、
ノンハンでしょ、う
ん、あとなんだね、まあもうそのベストっていうのもね、こう面白かったのか人生に影響を与えたのかでもいろいろあるし、ね、ですよね、
もう本当にひどくて、うん、ひどくて、うん、もう5分でやめたっていう、うんうん、
そういうベスト
もありえる、思い出に残るベストもありえるよね、
なんだろうな、
だからなんかそうだね、
個人的名作ぐらいにしてきますよ、なんか
まあね、そんな感じで、
う
ん、
まあまあまあ理由をつければね、
それは個人的名作でみたいな、うんうんうん、
自分で言っといて、
じゃあ決まった、やっぱ今の若者はいろいろあるんじゃないの、うん、だってさ、だ僕はもう僕とかだったらモンハンとか僕は全然4ぐらいから、もうあと全然、
あーもう4からなん
すか、そうなんだ、4
ってあれ 3DS ですかね、
うん、そうですね、
4って看板モンスター誰でしたっけ、
ゴアマガラ、
ゴアマガラか、先生ゴアマガラですか、看板モンスター、あのなんか黒から白に変身するやつですか、
総中根が導入された、
はい、
総
中根、あの背中に乗るとか、じゃあそこら辺ですか、
うん、ありました、ね、
じゃあ4なんだ、
うん、4だから、だから全然その何で文脈乗ってない僕はね、
例えばね、
モンハンなんて最初からやってんじゃないの、
いや父さんはセカンドから、
あ、うん、セカンドってさ、ナルガクル、
そう、あ、ナルガクルガの前から、
前誰、
そう、
ラギアクルス、
ティガレックスが画面、
ティガレックス、
そうそうそう、看板だったような気がするな、
ドス、
ドス
違うか、じゃあセカンドか、
そうセカンド、セカンド PSP だった
から、ああじゃあ
そう PSP だったから、
ドス、
うん、うん、
ああなるほどね、PSP だね、
難しい
という感じなんで、だから僕はモンハンとかあんまりだね、うん、だからメジャーではあるけどね、そうそう、ベストとかには入ってない感じ、
パパンパン
歌うな、
え、なんだろうな、
じゃあちょっと、まあ、これやっぱ鶏肉からいくしかない
ですよね、そうですね、まあ、まあ、じゃあ決まりました、
はい、
ラストオブアスシリーズですね、僕
ラストオブアスですね、
はい、あのゾンビの物語なんですけど、
ゾンビ好きですね、
はい、僕と卒論もゾンビだし、まあ、なんでですかね、まあ、分かんないんですけど、まあ、ラストオブアスの、まあ、よくも、まあ、それシリーズですね、
シリーズね、
はい、僕1がすっごい大好きで本当に、
うんうん、1なんだ、2じゃないんだ、1なんだ、
2は、
うん、あれはプレステの
3ですね、1は、
うん
う
ん、
もう本当にストーリーとゲーム性が本当に大好きで、何回クリアしたんかな、もう 5,6 回はクリアしてて、
あ、それはやってんだ、
そうなんですよ、う
ん、なんかそっちやん
だ、そうなんですよ、そっち系を僕めっちゃやり込んじゃうんですよね、うん、でストーリーも大好きで、で、あの、まあ、ジョエルと、うわ、誰だっけ、女の子の名前、エリーだっけな、
エリーじゃなかった、
エリーの2人の物語なんですけど、うん、この2人が親子じゃないのにこうゾンビがはびこった世界で一緒に生き抜いていくみたいな話なんですけど、うん、ざっくり言うと、うん、
はい、
で2が大問題なんですよね、
うん、
2はプレステ4で出たんですけど、
うん、
まあ、これネタバレになっ、まあいっか、もうめっちゃ前の話ですもんね、
うんうんうん、
でなんかトレーラーでまたジョエルとエリーが旅をするみたいな話でトレーラーは進んでいくんですよ、
はい、
マジか、続編でまたジョエルとエリーが旅するんだと思ってワックワクでゲーム買ったんですよ、
うん、
まあ、買ってもらったんですけど、
そこは恵まれてるからね、
で、
いいじゃないですか、
プレイするじゃないですか、よっしゃ今日はもう夜更かしするぞと、4時とかもやっちゃうぞと思って1時間ぐらいやったらジョエルが殺されるんですよ、うん、はい、えみたいな、
ファーン、
一緒に旅するぞとかで旅してたのにえっと思って、
嘘じゃないよね、うん、してたから、
いや、してないんですよ、ほぼ本当に一瞬しかしなくて、えみたいな、その後も話してく感じだったじゃんみたいな、で死んじゃって、でそっから一番嫌いなゲームでもあり一番好きなゲームでもあるって感じですね、
うん、
一番いろいろ心が動かされたゲームですね、うん、ラストオブアスが、
なんか僕ラストオブアスって、まあ、アクション的なとこもあるけど、はい、結構なんていうのかな、
ストーリーですか、
そう、あのアドベンチャーってい うか、うん、
はい、
ちょっと会話劇というか、うん、なんかそういうイメージもすごい強いんですけど、うん、
おっしゃる通りです、
そんな感じの
あれですか、うん、はい、ストーリーもすごい
でも何回もやるわけ、
なんか映画を何回も見ちゃう感覚で一緒ですかね、
うん、
なんか、
うん、
じゃああんまり枝分かれとかじゃなくて結構同じようなものを最終的に見るみたいな、はい、
もう一回ハリーポッターみたいなぐらいな感じでやるみたいな、
あ、
なるほどね、
何回見てもこのシーンつれーわとか、
そんな人にエルデンリング何回もやったこと何か言われたくな
る確かにそうだ、
本当にそうだ、
確かにそうですねなんでなんだろう、まあ何回もやっちゃいますね僕は、とりあえず僕はエルデンリングじゃない、ラストオブアスということで、うん、
いいですね、
なるほど、
こういうノリで。
うん、次大がいける人いますか？これだって決まった人。
じゃあいきますか。
はい。
僕は、モンスターハンタートライ G ですね。
トライ G なんだ。
トライ G。
トライ G。
これも携帯機ですか？
これは 3DS
です
ね。3DS。3DS 最初のモンハンで、これ、僕初めてやったモンハンがこれで、ゲーマーの友達の、その、サブアカみたいな感じで、セカンドキャラでセーブデータでやったんですけど、まあ、衝撃を受けたんですよね、あの時。
トライ G 面白かった。
いや、面白くて、で、何が良かったって、持ち寄って4人でやってたんすよ。
やってた。
で5人だったりするんすけど、3DS ついに買ってもらって小6で、それを持ち寄ってみんなで倒してたんすよ。
確かにね。
大型のモンスターとかを。
通信プレイでみんなでやるけど集まるもんね。
そう。あの頃はまだインターネットのあれがあったかな、なかったんかな。
なんかちょっと覚えてないけどね。
あったとしても、そのインターネット、ネット通信がさほど、
普及してなかったね。
そうですね。だから、ローカルでつなげるのが、ほんと主流で、もう、それで、友達と、もう、学校終わったら、その子んち集まってやってみたいな。もう、これ、ほんとに、唯一の青春。これの。で、これが、じゃあ、大学になって、まあ、インターネットで、ワールド、グラフィック変わっていい、システムになった時にまた同じメンツでやってるんですよ、
ああいいですね、
インターネットで、
いいですね、
もうみんな出身が田舎だからみんな試験にバラバラになるんですけど、もういろんなとこでいる、友達がいるんですけど、もう同じメンツなんですよ、
電話しながらね、
そう、
うわいいね
これが良かった、本当に良かった、あの頃もう小学校の時でかいの倒しハイタッチしてました、友達とやったねっつって、
いい絵だね。
これ本当に良かった。もうね、ジエンモーランっていうでかいのがあるんですけど、
船で戦うやつね。
で、モンハンといえばのテーマ曲が流れ倒せるんですよ。いやー、これはやっぱ
ハイタッチだよね。
楽しかったですね。
トライ G はちょっと私は苦い思い出があるんです
ね。あ、本当すか。
そうなんですよ。まあ自分もモンハン好きだったんで買ってたんですけど。はいはいはい、その時息子に勧めたら別にみたいな、
あれ
別にみたいな感じで、でそれがある時数ヶ月ぐらい経った時に12月ぐらいに、まあ12月が誕生日なんですけど、鶏肉の欲しいって言い出して、
お、
3あのモンハンのトライ G を、
え、
そうかっつって、じゃあもう 3DS セットで買ってやるっつって買ったんですよ。で、じゃあなんで欲しいんだって聞いたら、クラスメートがやってるって。
なるほど。
そこ要はまあ親の言うことよりまあクラスメートですよね。そこで買って。まあ年末、あの冬休みが終わって、その間ずっとやってたわけですよ。家で二人で。
いや、いいな。
爽快はじゃあ、鍛えてやるって。
で、
冬休みが終わって学校行った時に、クラスの中ちょっとざわついたらしいんですよ。そのモンハンやってる子が。え、何？鶏肉お前あんな弱かった、先月この前買ってもらったばっかなのに、なんでそんな進んでるんだって言ったら、いや、ちょっと、父が、お父さんがやっててって話になると、まあ私社会人なんで結構な時間費やすんで、マジかちょっとお前ん家行かせろっつって、
おっと、
土曜日になんか知らない子が3人ぐらい集まってきて、
あ、そうだそうだ。
お父さんちょっとこのモンスター倒したいから一緒に行ってくださいみたいな話になるわけですよ。で、待って、あなたたちと。あなたちょっと お父さんお母さんなんて言ってきたのって言ったら、鶏肉くんのお父さんがモンハンうまいからやらせてもらって、いや、それはちょっと親的にまずいぞっていう話になって。
はいはい、
いいな、いや、いいじゃないですか。
懐かしい。
全然違う感じ。
危険な、本当に。
和室の畳の部屋で、ガキンチョ4人と、社会人が、
社会人
が、
そう、父は保護者が、はいはい、もう教える
っていう。そこはやっぱ何、アシストに徹したんですか、なんか。
アシストに徹して。
いいですね。
はい、懐かしいな。何回か開かれたことない、は
い、いや、だって本当にもう毎週毎週来られたら、保護者から何て言われるか分からないじゃないですか。だから、分かった。こう、3週間だけ来てもいい。そこでお前たちを一人前にするみたいな感じで。
は
い、
師匠だ。
師匠で、本当に。
キャンプが行われたわけですね。
本当ですね。
懐かしいな。すごい、いろいろ思い出してきました、今。
そこで、息子の鶏肉は何？そこには。プレイ
して
た。
そこに
は
もちろん
入ってました。探してたんですか。
いいね。
はい、その来たいならいいよ、みたいな感じで。
そうな。
何も親に承諾を得ずに。あ、そういえば、友達連れてきて、なんか、モンハンやりたいらしいから、みたいな感じ、
いきなり来るみたいな。はい。
無礼な息子ですね、本当に。ああ、そんな記憶もありますね。いいね、確かに。
モンハンってさ、友達とやってて喧嘩になったりすることないんすか？なんか
喧嘩？
結構みんな、
あるっす。
え？
喧嘩喧嘩するの？僕はちょっとそういう苦い思い出がある。
なんでそこで死んじゃうんだよみたいな。
そう、クエスト3回しかしないから1人3オツすると、うんうん、しらける、
うん、まあ確かに
とんでもない空気になってたな、はいはい、そういえば、
それを僕学習しましたよ。
確かにそうですね。そうなんだ、はい、それ経験したことないか、うん、
いい環境だったんだね。
いい環境だったね。いい友達だった。
僕はあれかも、大人になってから始めたから余計かも、うんうん、子供たちだとちょっともうちょっとワイワイしてるかもしれないんだけど、大人は結構シビアにね、借りに行くぞみたいな、
今夜絶対にこいつを倒すぞ、
仕事の後待ち合わせして今日はこいつを倒すんだみたいな時になんかポッカやらかした、まあ何やってんだお前みたいな、それから年賀状が途絶えるみたいな。
なんだそれ。
この装備揃えたかったのに全然進まんかったね。
人生に影響を与えるっていう。
年賀状。
大人ろくなもんじゃないっていう。
本当に。
でもまあちょっとしらけるところはあるよね。
そうですね。まあでもやっぱその分、その分倒すと、
確かにね。
緊張感いいんだから。
ゼミごっこ。ゼミごっこ。
ゼミごっこ。
というモンハンでした、
ね。モンハンで
何の話だったっけ？ベストゲーム。
ベストゲーム。
そうですね。
じゃあまあやっぱ、はい、ゲストはやっぱ最後に話聞かなきゃいけないんで、ちょっと僕ですけど、まあ僕はなんかさっきのあれですよね、あのオープンワールド的なゲームっていう意味では、うん、僕はあのフォールアウト4っていうですね、アメリカの核戦争の後の世界、荒廃したポストアポカリプスっていうんですけど、
アポカリプス
っていうんですけど、まあ、核戦争の後の荒廃した世界を、まあ、主人公が旅をするっていうゲームが好きではあるんですけど、なんとなく皆さんとちょっと被るんで、
はい、
ちょっと別種のゲームを、
はい、
この僕ドライブとかも好きなんで、はい、車を運転するっていうので、
はいはい、
ユーロトラックシミュレーター2っていう、
ね、なんだそれ、あ待ってください、僕それ聞いたことあるかもしれないです、
シミュレーター系、
あのあれヨーロッパで、あの自分がトラック運転手になって、はい、こう町から町に荷物を運ぶっていうだけのゲームなん
です。でもあれって
これか
あんまグラフィックもいいっていうもんでもないですよね。
グラフィックは相当古いゲームなん
ですよね。
荒い感じなんですけど、はい、でもあの例えば、じゃあ今日はプリマスで、
うん
カニの缶詰50トンまず積載ねみたいな感じで、まずそのカニの工場まで行って、うんうん、はい来ましたみたいな感じで、じゃあはい積んで、
先生
やばすぎ
先生
これを今日はマドリッドまで、うん、みたいな感じで、じゃあはいじゃあ行きまーす、う
ん、それってコントローラーじゃないですか。
あ僕ハンコ持ってるんで。あ
すごすごうん
僕はこのトラックを運転したんで、
マジっすか先生。
もうあのあれよ、あのコックピット的なあの、う
ん
う
ん
うん、買って、
うん、
あの
ユーロトラック、
はい、マニュアルですよね、
うん、あはいはいはい、
マニュアル楽しみ、はいみたいな感じで、
こうマドリッドね
マドリッドねみたいな、これねドーバー海峡渡るとね道の左とね右逆になるんで、
あマジか、
注意ってちゃんと書いてあるね
やば
あそうなんですね。あでも面白そうではある
な。でこうマドリッドまでこう無事にね事故らず荷物を運んで、
はい、うん、
でまあ高速道路も退屈ですよ、
うん、
ですよね、
ずっと高速道路ですから、うん、リアルと一緒ですよ、
ね、何リアルライフで一人で高速乗って死ぬほどつまらないのに、
死ぬほどつまらないじゃん、うん、割と一緒で今日、ね、A の27から、はい、ここのジャンクションで A の8に入ってみたいな感じで、
マジ
っ
すか、は
い、でマドリッドまで運んで、うん、よし次何運ぼっかなみたいな、
うん、あ2周目って
か、ってことトラック運転業をやってたから、
いろんなミッションが、ね、任務が、
カラニで帰っちゃダメ、
あそうですね、そうですね、もったいないですからね、
もったいないでしょ、
はいはい、
だってそれは、うん、それはなんか、うん、持って帰った、
ね、ただ移動するのも
また別のとこに運ばないといけないから、うんうんうん、マドリッドで探すじゃん次の仕事を、うん、
このシミュレーター系をやってる人はろくな人間だこの我々シミュレーターはもう全部問題ですから、
シミュレーター系はね、
うん、結構
いろいろあります、ね、
うん、あそうなんだ
っていうこのね、うん、あのアメリカ版もあります、アメリカのトラックアメリカで運転するやつと、うんうん、あとヨーロッパ版とあるんですけど、
いや素晴らしいな、
ヨーロッパの街をね、こうやっぱ再現され、ある程度再現されてるんで、あ、
はいはいはい、
まあ、全部ではないですけど、
まあ、でもグラフィックは良くない、
うん、まあグラフィックはまあちょっと荒めでは、ね、今の基準からするとちょっと荒いですけど、うん、いや
でも十分ね雰囲気を感じられれば、
雰囲気を感じ
る、なんでやろうと思ったんですかそのゲーム、
いや なんだろう、やっぱり
ハンコンまで買って
設備を整えて、
だってさ、あの、まあ、F1 とかね、ああいうさ、サーキットを走るゲームはいくらでもあるじゃないですか、
うん、
でそういうのも好きだから持ってますけど、う
ん
う
ん
う
ん、
やっぱこの道をね、
うん
普通の、
ほらもうヒング曲がっちゃう。
だって高速道路途中で降りて国道走ってみんだよ。
ああなるほど。
いや
いやもう飛び出したくならんゲームならガードレールを突き破って。
いやいや安全運転
じゃん。積み荷が崩れちゃいますからね。
積み荷積み荷が一番大事なんだよ。
言えないもう。なんか爆発するまでやるん
だ。グランドセフトオートみたいな世界じゃないんだよ。車を使い捨てとかじゃないんだよ。自分の愛車を、ね、こうやばトラクター
お客様にね製品をちゃんと届けよ う,
っ
ていう、
でちゃんとねあ早いじゃんありがとうとかね、うん、ボーナス、うん、
あそういうのもあるんですね。
オンタイムボーナス、
積みの状態ボーナス、
積みの状態ボーナスあるわけですよ、う
ん、なんかデスストみたいな、
あ確かにデスストみたいな、
それは確かにデストランディングやった時にあのそれ身を感じた、トラック運転手身を、はいはいはい、感じて、逆にそうそこは、うん、デスストーンも面白かったです。
デスストーンみたいな、
うん、デスストーンも面白かった
けど、先生はそのなんとかドライブなんとかみたいな、
ね、ユーロトラック手身なんとかドライブどれも合ってないよ。
ドライブです
ね。これベストですね。まあ、ぜひ皆さんにも
やりたいな、
ヨーロッパを運転していただきたい。
じゃあそのソフトですかと、はい、そのハンコンでしたっけ、はい、全部揃えるといくらぐらいするんですか一応。
ソフトはね安いんですよ、別にもう、うん、あの古いし、うん、まあ別に2000円とか多分そんなもんで買えるけど、うんうんうん、あとマップがそれぞれ国でね追加マップが出てるんで、
まあまあそうやって伸ばしていくしかないやつ、
もう他展開できないんでね、あのイベリア半島出ましたとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
ドイツが参戦とかそういうことですね、
そういう感じです、うん、イタリア半島が追加されました、
おもろ
ギリシャが、うん、今あのちょっと戦争始まったんでロシアのマップが出るはずだったんですけど出てない、
あやっぱこんなもったいない
影響が、
影響がね、うん、戦争の影響もリアルに感じてますけど、
じゃあ5000あったらできそうですか、
ハンコンが高いです、
ハンコン高い、
ああいうの高いんです、
ハンコン高いんですか、
ハンコン高いです、
あの数がそんなに出ないから高いんですよ、うん、
しかもハンコンってあれですか、足もなんか
ハンコン、皆さんあのハンコンってハンドルコントローラーね、
じゃあこのハンドルと足もある感じですか、ブレーキアクセル
あります、クラッチ、クラッチ、はい、
はあ、じゃあ高そうだな、じゃあ1万ぐらい見た方がいい
ですか、ハンコンのそのハンドルだけのね、
はい、
やつだと、うんうん、まあ結構ちゃっち安いのもあると思うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
どうせなら足も欲しいですよね、
ただあのハンコンはいろいろ値段によってレベルがあって、高いものになっていくとこのハンドルにフィードバックが入るんですよ、その要するにこうガコンガコンとか、
うわめっちゃいいな、
いいじゃないですか、
段差の時にハンドルが揺れるじゃん、うんうんうん、ハンドルが取られる、うんうん、
それが
こう再現されるようになってくる、モーターが入ってる、めっちゃ語ってんな俺、はい、
コンマニア
ハンドルコントローラーめっちゃ語ってる、はい、このフィードバックが大事で、これがあ今グリップなくなったなとか、うんうん、あのトラックではないですけど、うんうん、あのレースゲームとか、うん、あ今グリップがなくなったとかいうのも、うん、このハンドルのフィードバックで分かる、
うん、
っていうのがやっぱり4万5万。
いや、やっぱするでしょうね。するでしょうね。
マジっすか、プレ5と一緒ぐらいじゃないですか。
本当本当。
プレステ5で何を戸惑ってるん
だ、うん、なるほど。
怖いよ、
いやいやいや。
ハンコンで4、5万だぞって
。えぐいよ。
ハンコンで4、5万。で、それにシフターですね。うん、アナログの、まあ、6速のシフター、
う
ん
う
ん、まあ。これも1万円ぐらい。で、あと、まあ、あと3ペダルですよね。
そう
ですね。
アクセス。まあ、これも多分2万か2万か。
ちょっと待って。
あれ全部で10万近く。
あとね、こだわってくるとハンドブレーキが欲しくなってくるんですよね。
いやいや先生、ハンドブレーキですか。
やっぱトラックがキッて止めたいじゃん。
う
ん
う
ん、
ああ確かに。
う
ん、
まあ、本当はそういう用途じゃなくて、うん、あの、はい、ドリフトするときに、
ね、
そう、あのハン使うんで、よいしょって上げるようなのないんだけど、うんうん、まあそれは安いさ、それはまあ数千円で買えますけど。
うん、まあ、いいな。
でそのハンコンをセットする台ですね。
うん、
これが、
う
ん、そうですよね、一番大事。
うんうん、
これなんか
こんなような机が必要なんかでしょ。
ランニングマシンみたいな、
あと足と
このなんか
適当な付けちゃダメなんですか、
う
ん、
だって動いちゃうじゃん、
うん、
あのハンドルが動いちゃう、う
ん、ガム手で止めればいいじゃないですか、
そうそこそこそこ
そこそういうのがダメなの、うん、
ハンドルはガム手で止めていいけど、うん、その机が動くだろうって、うん、
ああ、うん、
なので最終的には僕は鉄製のフレームに行き着
い
た、
いや素晴らしいな、
じゃあ
最初はあのカーマとかで、うん、あの折りたたみのテーブルとか買って、これだったら場所も取らないしな、うん、ハンドルもシフターもつくしなってやってたんだけど、うん、やっぱ動くじゃん、
うん、
あ許せんと思って
、うん、許せん
もう鉄製のあのアマゾンであの、うん、なんか2万円だか3万円だかのフレームを買うしかないみたいな感じで、
じゃあもうトータル
すごい。10万とか平気で。
全然いってるな、
でもね、車買うより全然安いですよ。
いや、まあ、
そうですけど。
実際にヨーロッパの街並みを運転しようと思えば全然安いのか、確かに。
これでだってレースゲームからバストンマーチだって運転できるんですから。10万円で。
確かにな。
大人の遊びや。
なんか言いくるめられてる気もする。まあ、確かに確かに、そっか。10万でいろんなお車を体験できるんです
ね。違うもんじゃね
え。大人は違えな、やっぱり。
失礼しました。こうやってこじらせたらね、こうなるんですまあまあ、失礼しました。
格の違い。
ここでじゃあ、ニワトリさんもテスト。ベストゲームをぜひ、は
い。はい、そうですね。いろいろやってきたんですけど、まあ、やっぱり今の自分で言えばエルデンリングなのかな。やっぱりまあ、戻っちゃう感じもしますけど、っていうのも、ここ10年ぐらい、あんましそういう RPG 系はストーリーのあるゲームをクリアできたことがあんましなくって、うんうんうん、途中で飽きちゃうんですよね、はいはい、でもそれがエルデンリングに関してはもう何週もできてるっていうのと、まあ、ちょっと英語に興味があってなるべく英語に触れてたいって時に英語音声を聞けるので、
そうですね、
はいはいはい、なの で、で何回もやってるので、だいたいどの単語が出てくるのかも分かって、なんとなく単語が聞けると嬉しいっていうのもあってですね、ちょっとまあゲームを例えば何時間もやっててもちょっと心の中では英語の勉強もやってるなみたいな、ちょっと免罪符じゃないですけど、はいはい、
なんかさっきちょっとね軽く話してたら英語の勉強にねゲームをっていう話があった、
そうですね、
はい、どんな感じなんですか、英語の音声でとりあえず聞くってことなんですか、
そうですね、やっぱりあの自分は耳を鳴らすのが大切だと思ってるので、うん、はあ、やっぱりその私たちみたいなアラフィフの世代の日本の教育って、うん、まあ、リスニングが弱くてリーディングにが重視なので、はいはいはい、やっぱりリスニングメインで聞けないとお話にならないと思ってるので、できるだけ耳で入れたいと思っていて、うん、それでやっぱりその英語音声があるやつは基本英語音声で聞くようにはしてます、はい、
すごい、
なるほど、じゃあエルデンリングも日本製ではありますけど、まあ、世界展開してるので、
はい、
まあ、当然英語で、
音声はもう英語ですね、
はい、この若いお二人どうなんですか、音声は英語でやったことあるんですか、
音声は切り替え英語しかないんじゃないかな、
エルデンリングは英語だけなんです、
英語だけです、
はい、英語なの、
はい、字幕が出るんです、
あ、字幕なん
って感じですね、はい、はい、
それそうですね、
私若干嫌ですもんね、なんか西洋 RPG の世界観みたいに作り込まれてるのに日本語でプロプロ話し合
う
ちょっとちょっとなんか雰囲気かなって、でも僕ももし選べたとしても英語でやってた
かな、じゃあラストオブアースもあれもまあ別にあれは普通にやったら英語になるの、字幕、
いやあれは日本語だったんで僕は英語に変えました、まあでもあのラストオブアースは声優さんがすごいいいので、うん、この主人公の男の人が山寺さん、
山寺
さんですね、その、うん、すごい日本語の声優さんがすごいあいいなとかって思う時はたまに日本語でやりますけど、基本英語でやるかな、
なるほど、
はい、
なるほど、英語の勉強にね、
英語ね、はい、
なんかあります、うん、他英語の勉強系でなんか やってて、ああこれ英語の勉強になったなっていうのあります
か、だからそれこそちょっと前数年前のコロナとかであんまし外出できない時はバイオハザードの当時はリノ2が出た時なので、うんうん、それを1週目は普通に日本語字幕でクリアしてから、そこから5週か10週はずっと英語音声の英語字幕でやってっていう、はい、ひたすらまあ慣れると2時間ぐらいでクリアできるので、はい、ひたすらやるとやっぱりあちゃんと言ってるっていうのも分かりますし、このちゃんとした文法じゃないこう口語調の英語もちょっと聞けたりするので、はいはい、
だから、はいはいはい、そのコロナの時期は我が家のリビングがもうひどいことでして、うん、僕もバイオハザードの RE の2をやると、
はい、
でお父さんもやると、はい、なんか妹も私もやってみたいな感じで3人がプレイするんで、ずっと一日中テレビがバイオハザードでお母さんが夢でゾンビに襲われたとかもうずっとゾンビが流れてましたね、
はい、妻からはちょっと怒られました、
ね、怒られました、
ね、1日 7,8 時間バイオハザードがついてて、はい、見たくもないのに見てる身にもなってみ、はい、みたいな感じ で
しかも1人だったらストーリーが進むじゃないですか、はい、うん、3人だから
なるほど、ね、
さっきもこのシーン見たなみたいなのが3回流れてくるわけですよ、
復習されるわけです、何回も何回も見ちゃう
ってい
う
ね、はいはいはい、
普通に怒られます、
おもろいな、
じゃあ確かにまあそれテレビでやるねゲームならではですけど、はい、うん、はい、お母さんはすべて見てるそれは確かに辛いね、
なるほどね、
いや繰り返しやりますね、やっぱ
すごいっすね、
気に入ったゲームはじゃあやるって感じですね、
そうですね、その方がストーリーも分かってるんで、はい、それこそ英語字幕ができてもそれでなんとなく分かるみたいな感じで、
うんうん、はい、それはすごいいいですよね、というじゃあエルデンリングではないかという、
はい、はい、私は、はい、
ちょっとエルデンリングは本当にストーリーがいいからやれとマジで見てくれほんま、
あんまりあれだよね、さっきストーリー的には踏み込まれなかったね、
確かに、
なんかね、
いや、
なんなのそのいいってなんかすごい感動したの、うん、なんどういう感じだったの、なんか
分厚い
感想が浅いけど、
そう、なんていうかダークファンタジーってやっぱワクワクするじゃないですか。例えば、
うんうんうん、
え、そのなんか特筆するとあれなんですよ。その世界に上位者みたいなのがいて、
うん
うん、
それの思惑で神みたいなのが動いててみたいな神話の物語がベースなんですよね。でそれのまあいろんな利権争いで戦争して終わった後の荒廃した世界をまとめてくださいっていうのが主人公のポジションで、
なるほど、
進めていくんですけど、その神話を拾ってくみたいな感じなんですよね。この時なんでこうあったかみたいな、ここになんで巨人がいるのかみたいな、全部理由があるから、いやーおもろいっすね。その YouTube のストーリー考察見てるだけでめちゃくちゃ面白いと思うっすね。
へえ。
ちょっと見てないの？何してんの？
いや俺はただ本当にやっちゃったから使命感でクリアしただけで、そのストーリーとかなんか NPC の話しっかり、ね、まあ聞いたっちゃ聞いたけど、とりあえずクリアしようっていう感じでやってたから、
ね、なるほどね。
ちょっと、
あんまし細かくゲームの中で説明されないんですよ。
そうですね。
あんまし細かく説明されなくって、途中で手に入る文書だったりアイテムの説明とかでそういうのが分かっていくので、そういう考察する人からしたらすごい考察しがいがある。そのなんかこう空想の余地とかそういうのがあるので、すごくネットとかでは盛り上がっていて。
確かに、
はい、
そっか、
はい、
最初とかひどいもんね。なんか、うん、こんだけ分厚い話があるのに、うん、なんか最初なんか、うん、ナレーターさんがうわーとかって言って、なんかちょっと軽くこの世界はこういう感じで、うん、話と思ったら急にポンって始まるんですよ本当に、うん、あ始まった、ね、何も分かってないけど、
説明はされないんですけど、
そうそう、
あのどでかいのがあるんですよそこに。それをこう読んでくっていうのが、う
ん、面白いんだろうね。
めちゃくちゃ面白くて、それこそダウンロードコンテンツがどうくっつくのかっていうのも楽しみなんですよね。
多分こうゲームの中でその話を理解しないと進めないってなると途端に敷居が高くなっちゃうので、
う
ん、
そうですね、
あえてそこを小出しにして、別にストーリーをそこまで深く追わない人はそれでもいいよっていう、
そうですね、
多分そこら辺がうまくバランス的に取れてるのかなとは思いますね。ゲームバランスにしろ、は
あ、全然分かんなくてもクリアできる、
うん、そうですね、はい、
まあ、分かんなくても最低限目的地とね、
そうです、そうです、
そうですね、
はい、
それが示されていれば、まあ、うん、はい、遊んでいくことはできます、
う
ん、
そうですね、
うん、
ちょっとなんか誰か本書いてくれないですかね
解説本みたいな。
いや、そのストーリーを小説化してほしいです。
あ、ストーリーは、ね、小説としてね、
そう、
ノベライズしてほしい。
そうですねマジで読みたいな、めちゃくちゃ面白いですよね、うん、
なるほどね、まあ、そのうち実写映画とかになるかもしれませんし、
確かに、
まあ、分からないですよね、メディアミックス的にね、うんうん、
ぜひとも、
はい、ぜひともやってくださいと。
なんかテレビシリーズかなんかでもね、ドラマかなんかでもいい、ね、
それこそなんかデスストが映画化するみたいな。
え、そうなの？
そうですね、うんうん、確か
主演はじゃあ
絶対リードしたよ。
そうそうそう、うん、
まあ、それはそこ変わったらあかんよな、うんうん、
せっかくやってんのに。
楽しみだな。
確かにディレクターか監督は小島さん
で、そう
です
ね、
マジで、
そうそうそう、マジプロがちゃんとやるっ
ぽい、う
ん、
マジ、うん、絶対に見ます
よ。逆に抑えてないの？
いや俺全然知らなかった、うん、マジか、
ドキドキだよ。
うん、
ポジプロすごいよ、あと5年ぐらい多分、
うんうんうん、ちょっと楽しみが増えたな今、
うん、
ちょっと頼むよ、
うん、間に合うのかなって感じもするんだよね、
うん、確かに、
うん、
そう、
う
ん、やることたくさんあるから、うん、
確かにね、いっぱいあるな、やること、う
ん、来年なんか OD で Xbox だけのやつが出るから、ちょっとそれも、
う
ん、
OD?
OD っていう何かもわからん、
え、コジプロからってこと？
25年かな、
うん、だって
デスト2もね、
もね、
そう、そうだから、
うん、
やってたのに、
うん、
急にもう一個新しいのみたいな、
モンハン、あの発表されたのと同じやつで、うん、OD ってやつが出ます、
ね、あ、ただタイトル、
そうそうそう、うん、タイトルとトレーラー、
うんうん、え、見てないトレーラー、
トレーラー見よ、
えぐいよ、
えぐかった、何これってなった、
はい、ということで、
はい、
はい、デスストランディングの話をまたどっかにしたいですけど、
ね、
デスストもね、
あれは、うんうん、唯一無二っす
よね。映画化あれいつ予定されてんだ、決まっただけですよね、
そうすね、
去年
なんかハリウッドで
去年、
はいはい、
うん、映画化するよっていうニュースが、
ね、去年ですか、
年末ぐらいに、本当に
年末やるよ、
面白いんじゃん俺、
なしの、
まあ、そんなにあの大きなニュースではなかったかもしれないんですけど、だからまだ公開日とかは分からないですからね、
みたいな、
まあ作るみたいですけどね、
うん、
ちょっとじゃあまたデススト
ランディングの話がどこ
かできればいいですね、
ズエヒ、
はい、 はい、それじゃあエンディングです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
本日まさかの日本撮りということで。いやー、楽しかったですけど。
楽しかったですね。
じゃあちょっと、まずきっかけになった草加庵から、ちょっと感想をざっくり、はい、今日、撮ってみて。
本当に、ボツ会があって、それを補強する形で人員が増えたんですけど、いや、良かったっすね。なんか。
どうですか、鶏さんと鶏肉さんの。
いやー、なんか、足を切って。鶏肉がそもそもゲームやってる人だと思ってなくて、
確かに草加庵とね話した時に、うん、いや他に俺の他に誰もゲームやってない
だからザコキャラエグい
このゼミでゲームやってるなんて俺だけっすよみたいなこと言って
る。実際そう思ってて、ただ筋トレとバイクしかやってない人だと思ってたから、
なかなか偏見でしかないよ。まあまあ確かにそういうイメージではある
か。実際そうだったから
映画も入れてやるよって感じ。
そしたらなんか芋づる式にどでかいのが出てきて、ニワトリさんが出てきて、ちょっと良かったっすね。なんか久々にゲーム喋れたのがやっ
ぱ、確かに、うん、確かに確かに、
あの頃思い出せましたね、幼き頃の
青春を、ね、
青春ゲームを思い出せましたね。よかったっす。
いいですね。はい、じゃあ鶏肉どうでしょうか。
いやまさかね、本当に冗談で言ったんですよ最初。お父さんなんかラジオ撮るんだよねって言ったら、いやお父さんも行くよって言ったんですけど、いや冗談かと思って数日過ごしたら、そういえばいつラジオ撮るんだって言われて、あ本気だこの人と思って、
マジオファーだった、
マジオファーだったんだと思って、でまあいざ当日迎えてみたら、まあ若干緊張はしてましたけど自分は、うん、まあでもねすごい楽しくおしゃべりできたんで、まあ良かったなと思いますね。
そうですね、はい、昔の思い出も思い出して良かったですね、はい、もうかったですね。ああそういうこともあったなっ、はい、
あったなって、それ楽しかったね。もう一回ね、はい、来てもらっても全然、
まあ、もうまたね、はい、ちょっとデススターニングもう一回やろうかな。
確かにちょっともう忘れてるからな。
だいぶ前ですもんね、
う
ん、俺も
2の前にどうせ一回やるから、うん、もうそろそろやろうかな、
もう一回やろうかなって感じしますけどね、はいはい。さあ、そしてニワトリさんですが、いかがだったでしょうか。
はい、非常に楽しかったですね。はい、最初そのまあこのゼミごっこ自体はちょこちょこ聞いてたので、はい、はいはいはい、それでまあ鶏肉から今度はエルデンリングだっていう話を聞いた時に、え、なんでそれ父さん呼ばねえんだって言ったのがまあ最初だったんですよ。ただまあとは言いつつもやっぱゼミごっこってゼミのやったし、まあ先生が良識ある人だったら呼びはせんだろうなとかって思いながらちょっといじってた。いつやるんだいつやるんだみたいな感じで、それがまさか、そうだから平日だったらさすがに休み取るわけにはいかないから、まあと思ったら土曜日みたいな、あれいけるこれ本気みたいな感じですね。
あ、お互い、は
い、お互いが
お互いちょっと様子を探りながら探りながらみたいな感じで、
そういう感じだったんですね、
はい、
全く僕は別にもうその鶏肉系でオファーがあった時に、はい、面白いからやろうみたいな、
ね、即答でしたもんね。
良識のない人だったの即答でしたね。
本当に即答でしたね。
おいよ、よろよろよろよろ
よろ。ぜひぜひ。もうドキドキで私は。本当にいいのかなみたいな。
あんまできないしね、こういう経験もね。
そうですね。はい、失礼のないようにと。
いやいやいや。ぜひ、はい、今回の出演会はね、職場でも広めていただきたい。
そうですね。はい。
リスナー増やしていきましょう。
はい。ということでございました。はい、じゃあお便りの呼び込みです、この番組宛てのお便りはマシュマロで受け付けています。マシュマロは匿名でメッセージを送ることができるサービスですので、お気軽によろしくお願いします。そして、番組オリジナルしおりと番組オリジナルステッカーが欲しいという方はですね、メッセージをぜひ E メールで、ゼミごっこアットマーク gmail.com まで、住所氏名を明記の上メッセージをよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、というわけで今日は、ゲームの話ができて世代を超えて楽しめましたね。よかったと思います。
はい、はい、
じゃあまたぜひ集まれればと思いますので、
はい、ぜひ。
ニワトリさんもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さんどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。